down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2149回11月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはプログラミング、プログラマーということですが、私が iPhone で勉強してた Python のアプリはどこ行ったのかな。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 E テレの番組テキ思考プログラムとはということで書かれておりました。次のようなことです。分解、組み合わせ、一般化、抽象化、シミュレーション、これらを使うことがプログラムだということだそうですよ。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。スイートプレイグラウンドっていうアプリがありましたよね。まあ今もあるんですけど、出た当初に iPad に入れてちょっと試してみたんですけど、最近ほったらかしにしてアプリも削除されちゃってました。冬休みにやりますかね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。予定通り行ってれば今日は私ホーチミンのホテルで強制隔離されてるところかと思います。ホテルの中で暇してるでしょうか。今日もよろしくお願いします。
2021年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる2021年11月20日土曜日13時から17時、今回も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。 AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんからの製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。11月20日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。ギガ人にあった記事です。アップルが実装するはずのアプリ外課金が大幅に遅れる可能性が出てくるという記事が出ていまして、このパートではハルさんとスミレさんに入っていただいてますが、
はい、
iPhone 13シリーズどちらもお使いの方で、私だけが12ですけども
、はい、
まあそれはそれでいいんですかね。
それはそれとして、はい。
この番組でもずっといろんなニュース取り上げてる中で、エピックゲームズ対アップルの訴訟の件、もうアップルがこの9月にはアプリ外課金を認めますという方向で動くっていうようなニュース出てましたよね。
そういう判決が出たんですよね、
はいはい、
このエピックゲームとの訴訟でですね、
今後出てくる、あるいはアップデートする iOS デバイス上のアプリに、アップルは課金の仕組みを外部でもできるようにしていいですよと言ったんですよね。
外部サイトに誘導するリンクを貼ること、
貼っていいということですね、
うん、ということですね、はいはい、リンクとかボタンですよね、
はい、実はリンクがあるんやったらその先で課金はされると思いますからね。 それの実装する期限が今年12月9日というふうに当初言われていたそうなんですが、うん、アップルが期限の延長を裁判所に要求したそうです、うん、それをまた裁判官が拒否したので、アップルはさらに訴えを起こす意向を示すということ で、これアップルもなかなか一筋なんていかないというか、認めたんやったらしいやって思いますけどね、やりますって言いながらでも延長って言い出したんですね。
厳密に言うとやりますとは言ってはないんですよね。やりますと言ったのはプレイヤーアプリですよね、
はいはい、
音楽であるとか電子書籍も含めて、そういうリーダーアプリですか、
ね、あ、そう言ってましたね、
うん、リーダーアプリに関してはアップルが自分からそういうリンク認めるって言ったんですけど、こういうゲームに関しては自分からは言ってなくて、判決で命じられて、それが12月9日までにそれ実装しなさいというふうになってて、それについてアップルは今必死で抵抗してるというところですね。
だってもう12月9日ってもう1ヶ月切ってますからね、
うん、
なんかそれは無理っぽい気もしますよなんかまあ、まだまだね、決着がつく前に時間かかりそうですが、まあそんな状況です。 です、ね、そしてその iPhone シリーズ iPhone 13 Pro についてブログ気になる気になるさんにはこういう記事が出てました。 iPhone 13 Pro のマクロ撮影機能 iOS 15.2 ではカメラアプリからもオンオフが可能になる模様ということで、 ここでは iPhone 13 Pro Max をお使いの春さんがいるので伺ってみましょう。
はい。はい、13 Pro と Pro Max でそのカメラにマクロ撮影機能があるんですけども、標準の状態だと iPhone のカメラを物体に近づけていくと自動的にマクロ撮影機能に切り替わるんですね。
はい。
それが自動的に切り替わるのはいいんですけども、微妙な位置にカメラを置いたときに、はい、マクロカメラに切り替わったり、そうじゃない状態に戻ったりするっていう状態になるの、それがちょっと画面が切り替わるので、鬱陶しいっていうのはあったんですけども、
はいはい
はい、iOS15.1 から設定アプリの中のカメラのところで自動マクロ撮影っていうのをオフにできるんですね。
はい、
それがこの 15.2 のベータ版では、カメラアプリの中から切り替えスイッチがつくようだということで、もしそれが実装されればかなり便利になるんじゃないかなというふうに思います。
うち12やからそれ叶えへんのでしょうね。
まあ、うん、私も13ミニなんでマクロ撮影はないですね。
はい、13プロと13プロマックスですね。
はい、一応マクロで撮れるには撮れるけど、13ほどのマクロじゃないんですよ。
あ、ではないですよね。
うん、13ありの複眼のドットまで撮れるんでしょう。絶対薄い。
どうなんですかね。
そんなケミグミのことでいいんでしょ。
液晶ディスプレイに近づけると、その液晶細かいのが映るとかっていうの
は。はっきりわかる
っていう。はいはい、ドットが。
ありますけど。
映るっていうのはあります
けど
ね。
まあ、まだでもケミグミには至らないね。
これ順当にいけば、この配信が出てる頃には、きっと、ハルさんの美味しいベトナム料理のマクロ撮影画像とか見れる可能性があるわけですよね。
そうですね。ツイッターに上げてるかもしれないですね。そうです。
日常でマクロ撮影を常用する方ってそんな多くないように思いますけど、顕微鏡ほど大きくないけど、電子拡大鏡、電子顕微鏡っていうには拡大率そこまで、電子工作向けにそういうの売ってるんですよ。USB ウェブカメラみたいなのペン型のものがあって、それアームで固定してあって、その先を Mac の USB とかにつなげると、アプリ立ち上げたら、プリント基板のところがすっごい拡大されて画面に出てくるんですよ。ハンダ付けとかめっちゃやりやすい。ここで接触してるな、だから回路動かへんのかとかね、ものすごく分かりやすい。いいのになると1万円ぐらいになるんで、欲しいなと思いつつも買えずに、普通の拡大鏡でレンズで見てます。
確かだいぶ前ですけど、iPhone 用のケースで、カメラの部分に100倍とか200倍に拡大できるレンズがついたようなケースを売ってたりしましたよね。
はい。
うん、ありました、ありました。
どうです、毎日顕微鏡見るようなご用事は。
まずないですね。もう最後に顕微鏡を見たって何十年前ですかねって感じですけど。
顕微鏡も高い買い物やったんですよ、昔は。なかなか個人でお家で持ってる人はそんなにいなかったんですけど、うん、資産のあるお家やったらそういうの買えたんですけど、資産といえばビットコインですね。
うん、暗号資産ですね。
暗号資産。はい。で、春さんから紹介いただいたコインポスト、コインポストってすごいドストレートなサイトの名前ですけど。
はい、あります。はい。
米アップル CEO、ビットコインを財務資産として保有しない方針。という記事を紹介いただきました。仮想通貨決済も計画なしかとサブタイトルにありまして、クックさんが11月10日ニューヨークタイムズ主催のカンファレンスで取材を受けて、投資家がアップルの株式を通して仮想通貨へのエクスポージャーを得たいとは思わないと発言したということで、エクスポージャーってどういうことですか。
要は例えばアップルが仮想通貨に投資することによって、
はい、
アップルの株に投資している人とか間接的に仮想通貨に投資することになるんですよね。
そうですね。
アップルに投資するような人はそれをアップルに求めてるわけではないというふうにクックさんは言って、会社として仮想通貨に投資する計画はないと言ってるのと、あともう一つちらっとここにもあるんですけど、はい、仮想通貨決済を導入する計画も現時点ではないと
言ってるんですね。
言ってるんですね、
はいはい、
あくまでも現時点ではないというふうに言ってるんですよね、
はいはいはい、
実際少し前のニュースでアップルが仮想通貨関係のプロの人を人材を募集してたというのがあるので、今すぐはないんでしょうけど、いずれ何らかの形でアップルが仮想通貨の分野に入ってくるんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけど。
私の知ってる人で仮想通貨ってペイペイって聞いてそう、と、まあそういうふうに思う人が出てきても仕方ないのかなと思ったんですけど、
はいはいは
い、違うっていう答え。
違いますね。ペイペイでやってるのはあくまでも円の決済ですからね、はい、
そう、でも現金やり取りせんからあれは仮想通貨って聞いていて。
はいはい。まあ、すごい広い意味ではそうかもしれないですけどね。フックさん、個人としてはビットコインとかイーサリアムっていう仮想通貨持ってはる、投資してるそうですね。
てるんじゃないですか。
うん。
いや、どんぐらい持ってるんですかね。
どの時点で買わはったのかちょっと気になるところですけどね。
アップルが今後ビットコインなんてこと言い出したら、また世の中ガタガタあちこちで、もう噂の話が立ち回るんでしょうね。
大騒ぎになると思いますけど。
ハルさんはコインを個人でもお持ちなんでしょ、
はい、うん、そうですね。ビットコインとか、はい、いくつかのアルトコインと言われるビットコイン以外の仮想通貨も持ってます。は
い、それって分からないなりに伺うんですけど、株やったら運用っていうか、うん、その上がり下がりを気にして持ったり離したりしないといけないじゃないですか。
はいはい。まあしないといけないってことはないですけど、はい、
自分の
そうやって、ね、はい、投資するっていうのはありますね。デイトレードっていうのはありますね。
ビットコインの場合はどうなんですか？そのままほったらかしでもいいんですか？はい、
どちらでももちろん結構ですね。はい、長期保有としてビットコインを保有するってもありますし、デイトレードですね。買ったり売ったりを繰り返して利益を狙うっていうのもあります。うん、
大きなお話からちょっと世間一般のようなお話までレベルを下げてお話をしようと思いますが、 iPhone マニアさんにあった記事で iPhone 盗難被害、ちょっとしたトリックで Apple ID まで盗まれるという記事がありまして、これですね、インドデリーで起きた事件で iPhone を道端で使っていた男性の方が何者かに iPhone を奪われたそうで、 MacBook で探す機能を使って盗まれた iPhone の現在地を突き止めようとしたんですが、もうすでにオフラインになってて把握できなくなってたということなんですね。盗まれた方、iPhone を紛失扱いにして警察に届け出出して、SIM カードもブロックしたんですが、数日後、盗難した iPhone についてのメールが Apple から来たと。これ Apple と御坊主義、本当は Apple じゃなかったんだけど、メッセージであなたの iPhone が発見されて電源オンになってますよ。iCloud から確認してみてくださいっていうメッセージを来て、うん、信じちゃったんですね。iCloud のアカウント、パスワードまで全部入れてしまったんですよ。そしたらもう iPhone はとうとう犯人のものにされてしまったそうです。記事でもちゃんと気をつけてリンク先は見ましょうということでね、言われてました。
この方の iPhone 12やったようなで、Face ID が普通ならやってるはずなので、
はいはいはい、
どのようにしてメッセージの送信先を犯人が知ることができたのかっていうのが気になるところですね。
どうやって奪い取ったのかははっきりわからない部分もあるんですけど、 iPhone を使ってた時に手から奪われたっていうふうに記事には書かれてるので、その時点ではロックがかかってなかったってことですよね、うん、解除された状態なんで、うん、その段階で犯人が中のデータを覗いたりいろいろしていれば、盗まれた方の名前とか連絡先とかまで把握できたんだろうとは思うんですけどね、
うん、
多分盗む方も一件二件じゃないんだと思うんですよ、
うん、ですよね。
何回も失敗してこういう風にすればっていう手札でねやるんだと思うんで、ちょっとの油断というのが危ないんで、うん、やっぱり気をつけないといけないなというところですね、うん、そしてなんとね、ハルさんとしては弁護士のお話なんで捨ててはおけないと思いますが、同じ iPhone マニアさんでこういう記事が出てました。 iPad で拡大表示すると証拠動画が捏造される、弁護士がとんでも論理を展開という記事がありました。ことの起こりは2020年8月25日、ウィスコンシン州機能者というところでブラックライブズマターの運動に参加していた人々に発砲した。そして二人を射殺、一人を重傷に負わせたという、まあ、本当に重罪で起訴されている被告がいたわけです。この裁判において、スマホで撮影された証拠動画が提出されたんですけども、動画を検察側が iPad で拡大表示しようとしたところ、被告側の弁護人が待ったをかけたと。iPad で拡大表示すると Apple の人工知能技術によって動画が捏造される可能性があるというとんでも論理を言い出して、我々であればね、何を言ってんですかみたいなことになるんですけど、なぜか知らないですけど、その場にいた裁判官がその主張を認めまして、うん、iPad で拡大しても動画が捏造されない事実を証明するように検察側に要求したということで、これはどうなんでしょう。あり得るんですか、ハルさん、日本では。
いや、日本ではおそらくない。まあ、そもそもそういうことを言う弁護士がいるのかなという気はしなくもないんですが、アメリカの刑事裁判の制度はあまり知らないんですが、おそらく日本と同じだと思うんですけども、基本的には検察側が全て立証しないといけないんですね、
はいはい、
この被告人がその罪を犯したということを立証しないといけないと、弁護側が積極的に立証する必要はなくて、
はい、
やってないっていうのを立証する必要はないんですよね。
そうなんですか。
検察側がこの被告人がやったというのを証明しないといけないと。で、はい、こういうふうに証拠とかを出すときも、弁護側は疑いを差し挟めばそれで OK と。
ああ、そういうことですか。
おそらくそこを厳格に適用すると、弁護側が iPad で拡大すると自動的に捏造される恐れがあると、
はい、
弁護側が言うんだったら検察側がそうじゃないというのを立証しないといけないということには日本でも一応はなります。
そうですか。
制度的には。
それって変な話、悪魔の証明みたいにはならないんですか、
うん、一応なる可能性は出てきますよね。
そうすると言いがかりつけ放題にもなっちゃうからっていうんで、この記事の裁判だとどうなんだろうみたいな感じに感じちゃうわけですけどね。
まあ、結局最終的には iPad 使わずに Windows PC で再生して裁判所の壁の大型テレビで映し出したそうなんですけど、なんやねんそれっていう、 iPad やったら捏造かいなっていう感じなんですけど、
そうですね、 Windows PC にそういう技術が入っていないことを証明しろってまた弁護士側言ったらよかったんじゃないですか、
ね、その場にいた人は Windows PC ではそんなことはできないよねっていう判断だったかもしれませんよ。
よく似たのは、実際私も実は刑事裁判でやったことあるんですけど、はいはいはい、被告人自身が携帯電話の映像が検察によって削除されたと、はい、携帯電話に残ってる映像が削除されたというふうに被告人が主張したんですね。削除された映像は自分にとって有利な証拠になるはずの映像が携帯電話からその押収された後に削除されたんだと、はいはい、いうふうに被告人が主張したので、検察側はいや削除なんかしてないんだということを立証しないといけないと。
でもそれやったらどっかログ、あるいはログに相当するような記録を追いかけていけば分かるんじゃないですかね。
あ、もちろんもちろん、だからそこは携帯電話のログを解析する手間が発生するということになりますね。
ハルさんもそういうふうに実際目に遭ってるということなんでね、
う
ん、
そういうのはやったことはありますね。
裁判で揉めたらありえんことをいっぱい言ってみるのはそんなアドバイスしたんですね。
これは刑事裁判についてどう考えるかって、弁護士も考え方いろいろあると思うんですけど、はい、基本的に被告人が言いたいこと全部言わせると、
はい、
被告人が主張したいことは全部主張させて、それでもあなたはこれをやったと認定されるんだと、
はいはいはい、
いうことで有罪っていうなる、そういう裁判をきっちりやることによって結局刑事裁判に対する国民の信頼っていうのが維持されるんですよね。やっぱり被告人に言いたいことを言わせずに、はい、国や国家権力が勝手にどんどん判決出していくようでは、刑事裁判に対する国民の信頼というのは多分維持できないと思うんですよ。確かに非効率で時間もかかりますけども、そういう手続きをちゃんとやることによって、うん、もちろん被告人の権利を守られるというのはありますけど、うん、刑事裁判に対する国民の信頼が維持されるという側面もあると私は思ってます。
今度松潤ドラマか映画になるんでしょ。もうなったのかな、うん、
裁判
でね、なんか日本は検察側が言ったら 99.9% 有罪になる、うん、それを覆すんやっていう触れ込みで、なんていう映画やったかな、この間予告編だけ見て、あ、 99.9 刑事専門弁護士ザムービー、
うん、
今度公開、松竹系で、
はい、ドラマ
そうそうドラマなんですけど、
やってたのが映画化されるんですかね、はい、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、起訴されたら 99.9% 有罪になるので、統計的にはですね。
そうなんですか。いや、そんなもう起訴された時点でもうダメーみたいな気持ちになるじゃないですか、そしたら無理やったね、
はい、ただこの 99.9 っていうのはいろいろあって、そもそも有罪に持ち込む可能性が非常に低いのは起訴されないっていうのもまずあります。
検察全体の数から見たら起訴されてる数がむちゃくちゃ少ない可能性があるってことですよね、要は。
そうですね、不起訴になってる数もかなりあるので。
ああ、そういうことですか。
検察官のやっぱりフィルターがかかるんですね、起訴すべきかどうかっていうのは。はいはいはいはい、検察官が証拠関係捜査の結果を見て、これは有罪にはならんやろうというのは起訴しないっていうのもありますし、だから起訴するのは検察官として絶対の自信があるっていうのはありますね。
うん、はい、なんか春さんの方にも坊やんが来てますね。
なんかそうですね、人相談が走ってますね。
すいません、後ろ
うるさい。いえいえ。で、ここからハードウェアの話なんですが、AV ウォッチにあった記事です。物理ボタンで再生操作できる iPad 用 USB-C ハブという記事がありまして、ロアインターナショナルさんというところから、アメリカのハイパーブランドより出ている USB-C ハブを、クラウドファンディングサイト幕開けで11月11日から先行販売しています。商品名、ハイパードライブ 6-in-1 メディアハブと言いますが、何よりすごいのは、これ写真で iPad の USB-C ポートに取り付けてる写真があってね、ハブはハブなんですよ。金属の塊みたいなんですけど、我々イメージするときは、ハブの上ってなんか板が一枚面積あるじゃないですか。
はいはい、
形やから。ちょうどそこへ再生、早送り、巻き戻しボタンのような3つのボタンが設けられてて、ハブでありながらコントローラーにもなるという、なかなかかっこいい商品です。クラウドファンディングで先行販売、本来 11,500円のところ 23% オフの 9,363 円で購入できます。ちょっとこれ配信聞いた時点でね、幕開けさん見た時変わってたらごめんなさいですけど。
あ、そうですね、うん、
製品は12月末から順次発送ということなんで、お金払ってもすぐ手元に来るというものではないのでご注意ください。ハルさん、これ使えますやん、USB-C アップ。
まあ、入ったところに使えますけど。
これかっこいいですよ、これ。
かっこいいかな。
これつけてたら、うわ、さすがハルさんやって、私が言いますよ。
い
や
い
や、
ならない。
ダメですかね。
あんまり私 iPad でいろいろ周辺機器つなげたりしてないので
。誰かな、キーボードを買ってつけてた人は。
つけなくなりましたけどね。
あ、そうですか。新しいキーボード買ったんちゃいましたっけ。
買いました。買いましたけど、まずキーボードあんまり使わないのと、重い。重いので。
前、純正でも重い言うてて、ほんでもう一回純正また買ったんちゃいましたっけ、はい、
そうそうそうです、ね。
それでも重いんですか、
やっぱり重いですね。
2021年 iPad Pro、
はい、
でしょ、
iPad Pro 用の買いましたけど。で、結局普通のカバーになってしまいました、今は。
今、ね、幕開けのページを見てるんですけど、はい、スマートキーボードとかスマートフォリオとも併用できるそうですよ、
これ。そう。そう、できると思いますけど。ね、あ、私の使い方ではあまりいらないかな。
そうです
か。ただ、iPad で動画見たりすることは結構あるので、
はい、はいはいはい、はい、
その時に早送りとか戻したりっていうのがパッとできるのは便利かもしれないですね。再生してて早送りするとか、次の動画行く時に画面タップしてコントローラーを表示させてタップする時にこう押し間違ったり、早送りしたのにね、押しすぎて先行って行き過ぎたりってなったりもするので、はいはいはい、
前に激レアなアップルワンがまたオークション出てるって話を先週取り上げたことありましたが、うん、ついにあれは50万ドル約5700万円で落札されたということでした。わずか6台しか現存が確認されていないハワイ産のコア木材で作られたケースに収められてるということでした。
すごいですね。
アップルがやった76年7年の頃ってコンピューターがこんなことになるって誰も思わなかったでしょうね、うん、オークションで高値になるっていうね。
確かアップル1ってアップルは回収したんでしたっけ、アップル2出した時になんか交換するとか。
アップグレードやっちゃいます
ね。アップグレードでしたっけ。
ちょっと待ってくださいよ、アップル1から。
ウィキペディアによると、アップルはアップル1オーナーにアップル2のディスカウントやアップル1のスタンドリーなどを提供して、アップル1からアップル2へ乗り換えさせたと。
はいはいはい。
で、アップルは回収したアップル1を全て廃棄した。このため現存するアップル1は非常に希少であると。
あ、
アップル1に関するウィキペディアにあります。
なぜ裁断したんかがすごい気になりますね。
うん、
なんか見つかったあかんもんが入ってたんじゃないそのなんか例えばパテントに触れるもんを使ってるとか、ね、そう、なんかそういうのがあったんちゃいます。だからその基盤手入れて確認したいから次のオプションではぜひ買ってください。
いやいやいや、すごいな値段ね。
はい。で、古いコンピューターついでで最後にギガ人の記事をご紹介します。NASA のスペースシャトル打ち上げを制御していたのはアミーガだったという記事で、スペースシャトルが1980年代打ち上げられてたニュースで見たと思いますが、これをアミーガがサポートしていたということで、うんうん、OS もアミーガ OS ですよ。で、記事によりますと、ケープカナベラル宇宙軍基地で NASA のチーフシステムエンジニアを務めていたゲイリー・ジョーンズさんによると、アミーガは宇宙船からのテレメトリーデータを取り込み、最大で5次多項式の係数を適用してデータを最適化し、打ち上げを担当するエンジニアが利用できるように光学単位に変換していましたということで、最初は Mac 使う予定やったんですって。ところが Apple からシステムの内部の情報が公開されてなくて、 NASA に必要なレベルの情報が提供されなかった。で、Windows PC はハードウェア上問題があったって記事であって、それ何が書かれてないんですけど、旧アミーガ1000というモデルに採用が決まって、NASA の上層部からはデックアルファベースのワークステーションと Windows 95、Windows NT を使うように指示もあったんですが、価格が抑えられるという理由でアミーガが選ばれたんです。そうです。アミーガは確かにMac と一緒で OS とハード両方作ってて、安かったですよ。でも4000言うたら一番上のモデルやったと思うから、日本で普通に買おう思たらお店行っても何十万、結構な値段してたと思いますけど、私ら500とか1000が欲しかったんですよ。子供向けのタイニーなモデルがあって。あれでも大阪でも買おう思たらやっぱ10何万したんですよね。よう考えたんですけど。
これ GUI ですよね。
そうですよ。雰囲気がどう言ったらいいかな。Windows 3.1?
ああ、なるほど。
の感じ。Mac はフォルダーじゃないですか。で、Windows もまあそのままフォルダーという概念だけど、アミーガは引き出しなんですよ。タンスみたいな、タンスでもないんやけど、絵が描いてあって、引き出しのつまみみたいなとこをクリックしたら、引き出しが開いた絵になるんですよ。 で、そこになんかデータファイルあるっていう見せ方をしててね。NASA にはアミーガが21台納品されて、7台はオンラインの運用サポート、6台は遠隔地にある宇宙センターへのデータルーティング、また6台はハードウェアとソフトウェアの開発用に確保されましたということで、そうそう、あの OS の名前をね、ワークベンチって言ってたんですね。アミーガの場合ワークベンチ 2.1、 ワークベンチ 3.1 が搭載されてましたということでした。
今はほとんど退役してるみたいですね、アミーガは。
そうですよね。
この記事によると、まあ、Linux ベースのシステムで今はほとんど運用してるって書いてますね。
アミーガが、あの、モトローラの CPU 使ってたのご存知ですよね。
ああ、私はちょっとその辺は分かんない、ね。
初代 Mac と同じ68000シリーズなんですよ。
そうですね。
だから、我々よく言ったあの、Mac のいとこみたいな呼び方でしょくしてたんですよ。うんうんうん、同じ CPU で、シャープの X68000 も、それは一緒といえば一緒なんですよ。
そうですね。イメージとしてはそのグラフィックにめちゃくちゃ強いっていうイメージですよね、アミーガっていうのはね。う
ん、だからあの、フジテレビのウゴウゴルーガの冒頭 CG は全部アミーガで作ってたっていうので。う
ん、ああ、うん、だからなんか名前聞いたことあった。
当番組シャープ OBD のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハルさんがシャープ OBD のタイムライン上でアプローチを並べた写真を上げてるという話があって、はい、左から初代アップルウォッチシリーズ0、シリーズ2エディションセラミック、シリーズ3エルメス、ないしシリーズ7エルメスとありまして、はい、バンドを外した状態の個体を全部電源切った状態で裏と表のバージョンをね、作ってらっしゃいました。うん、これ新ウェブさんが前の週に同じようなことをさっきされてて。
はいはい。そうそうですね。はい、されてましたよね。はい。
俺はこんだけ持ってるんやぞという。
まあまあまあ。
ね、私はじゃあ。
毎年買い替えてますからね。
はい。私は
やっぱいいっすね、なんかこう並べられるとなんか、うん、美味しそう。なんだ
美味しそう。これこうやってみると、やっぱりシリーズ2のエディションですか、この白いやつ。
はい、そうですね。
めっちゃ目立ちますね、なんか。
めっちゃちょっと浮いてくる感じがあるんですよね。
そうですよね。
この白がね。う
ん、なんか、一個だけ、実はアップル製じゃないのが混ざってるみたいな、うん、そんな感じですよね。
そんな感じです。写真撮るときに大きさが分かりやすいように、例えば底辺の部分を綺麗に揃えようと思ったんですけど、
はい、
アプローチって裏側ってセンサーがあって丸くなってるじゃないですか。なのでどうしても安定しないんですよね。
あ、揺れんねんね。
揺れるのとくるっと回ったりするので、
はいはいはい、
それなかなかまっすぐ定規で待ってたらできたのかもしれないですけど、
はいはい、
専用のケース買っていただいて、
は
い、
あ、なるほど。
いやいや、撮影のために買っていただいてるってことなんで、まあ、そんなことやってられないですね。
ハウゲマボさんからは、アップルウォッチシリーズ7に変えたら iPhone12 のバッテリー減る問題、ワンボタンの声で取り上げていただきありがとうございました。相変わらずバッテリー減りますが iPhone13 なら大丈夫なんかなといただいてまして、それはないと思いますけどね。今しばらくちょっとアップデートは iOS もいろいろやってみた上でご確認いただく方がいいかもしれません。
あとはもうすでにされてるかもしれないですけど、サポートに相談されるとか、そういう形の方がいいかもしれないですね、
は
い、
うん。あとですね、ディープスターさんから、これら全部聞いて片付けたはずなのにまだ出てくるよと、Apple TV ポッドキャスト OBT といただいてまして、この Apple TV 上でのポッドキャスト再生で、第2146回 iPad が品不足ですぐ手に入らない、なくなる前にとか、iPhone 小町第308回って2019年の配信とかが消えないといういただいてまして、なんでしょうね。でもその後ふと思い立って Mac で聞いてみた。こっちの方が全然手間かからないし、音もいい。テレビの音がクソ辛い。今後はこっちで聞くか。なんでテレビで聞こうと思ったんだろう。そうだ、アップルのイベント見るのに良かったから、そのままといただいてました。
なるほど。
なんかね、ちょっとアップル TV 大きいテレビをねお持ちのお家ではなかなか活躍できるでしょうけど、私とかみたいにテレビの受像機持ってないとこだと本当活躍の場が今なくって
今 Apple TV はテレビではなくて普通のディスプレイに接続されてる。
そうなんですよね。そのディスプレイもほとんど Apple TV 用には使ってないから、実際 Apple TV はどんどん埃というものをかぶって色が変わっていってる状態ですね。
僕が Apple TV この機能ついたらすぐ買うと思ってることがあって、はい、まあ、絶対実現しないんですけど、普通の地上波の電波を拾って、その国の、その地域の番組表が出て、そこからテレビ見れたり、録画できたりっていう機能を追加していただけると、もうすぐにでも買うんですが、まあ、レコーダー機能みたいなんですね、
はい。
チューナーレコーダー機能みたいなのも追加してくれると買いたいんですけど、まあそれがないとちょっと、まだかなって。
そしたら今の値段では収まらないですよ。
収まらないよね。
まあすんごい値段だと思いますよ。
うん、それはそうかもね。
でもそんな三浦さんにはフジテレビが2022年から普通の放送をネットで始めるでしょう、
うん、あ、言ってましたね、うん、はいはいはいはい、うん、
この間発表があったんですよ。
それは同時で
同時って言ってたような気がするよ。
あ、同時配信ってやってますね、
うん、なんか言ってたよね、うん、
来年1月から
はいはいはい
基本そういう方向に行くべきかなと思いますけどね、
うんうんうん、まあ、どんどんそっち行くんでしょうね、うん
まあ、皆さんおっしゃるように Apple TV も地上波チューナーが内蔵される日ものかなどうか分かりませんけど、
いやまあ電波受けるのは難しいな気がしますけどね
難しいかもしれないですけどね。
サードパーティー製品で連携してアプリ経由でもいいからうまく連携してくれればそれでも買っちゃうかなと思う、うん、
Mac とか iPhone、iPad 用にはありますよね、
はいはいはい、うん、ありますよね、うん、でもやっぱりもうテレビはテレビとして独立して置いときたいというやっぱり需要はあるんですよね、うんうんうん、まあ無理かもしれないですけど
何年かしたら昔は電波っていうのがあって一時それで受け止めて再生してたんですよって有線じゃなかったんですよ、まあ、Wi-Fi というのがあるからまあそれは電波やけど大きい放送局からアンテナから電波が飛んできてたんですよっていう日が来るのかもしれませんけどね、
うん、かもしれないですね。
風のヨピーさんからはアップルウォッチで消費カロリーとかの目標を達成したとき、リングが火花を散らしながら回るアニメーション。既視感があるのに思い出せずもやもやしてた。解決しました。マーベル映画、ドクターストレンジのどこでもドア的なあの輪っかだと思い立った。ああ、すっきり。わからん人は映画見てね。といただいてまして。
なるほど。
あ、ドクターストレンジ、これ見てないんですよ、私。アベンジャーズで出てくる人ですよね、なんか。
そうですね。
その時の、なんですか空間移動の時の輪っかが火花の輪っかですか。
魔法人的な輪っかなんですよね、は
い、そうなの。なんかここで見たらなんかネズミ花火のでっかい版みたいに見えねんけど
あごめんちょっとイメージが間違えてるかな。ちょっと前に見ちゃったから。
魔法人ってあの正三角形がいくつか重なった
ちょっとそういうのが、うん、中に入ってなかったでしたか。 ないみたい。
あ、ちょっとそれっぽいのは見つけた見つけた。火花の後ろにちょっとその絵貼りましょうか、うん、ちょっと待って。
あ、そうそうそうそう、はい、こんな感じのやつ。
これね。
あ、それ、あ、そうか。瞬間移動の方は基本は丸で、はい、この人がいろんな技を他にもするんですけど、はい、その時は、はい、手の前で丸いのと、はい、その丸の中が魔法陣みたいになってるんですよ。
はいはいはい。
瞬間移動は丸だけだったかもしれない。
なんで、
はい、失礼しました。
アプローチのそのアクティビティで魔法陣が表示されるのであればかっこいいんだけどね。それはないかな。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのライブラリー。Apple Watch のバンドを額縁のような薄いケースに入れて壁に飾っているとか、ライブラリーで使ってもらえるような自作のプログラムを GitHub などにアップロードしているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月24日水曜日午後7時からズームを使って行う予定です。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月20日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。